鳥羽川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。お送りしていますですけどね。ということで、一人で喋っていると必ず助っ人が飛んでくる、それもダンディーなということで、この時間からですね、今津会長にいらしていただきました。ありがとうございます。
はい、こんばんは、今津です。
はい、こういう災害もあるんです。
まあ、いろんな災害がありますもんね。
はい、聞いていらっしゃる方も、はい、これはですね、今日はタッキーだろうと思ってこう、はいはいはい、プッとくると違ったら、
予定外ですね。
ね、はい、年度末っていうのはこういうもんですよね。
う
ん、
そうです。曜日の感覚はなくなりますからね。
今年もう明日がお休みのようなね、
はいはい、
感じもします。
もうなんか週末の感じしますもんね。
ね、今日なんとなくみんなが終わりだ、終わりだっていうからでしょうね、と思うんですけど、ということで、この時間から今津会長にも加わっていただきました。さあですね、メッセージもたくさんいただいておりまして、一つご紹介いたしましょうね。くまさんこんばんは。ラジオネームあーちゃんです。サバ川桜包みのお花見に毎年行くのですが、今年はもう少しなんですね。週末が楽しみです。つくしはもう少しで終わりでしょうか。春を感じる季節です。またお散歩に出かけてみます。くまさんにも出会えるといいなということでいただきました。サバ川お散歩の方多いですね。
はいはいはい、はい、そうですね、
この桜包みはですね、総光関の白坂公園のところだと思うんです、あそこが桜がたくさん咲きますので、こちらだと思うんですけど、
なんか桜ももう少し大きくなれば育てればいいんですけど、なかなか育たないみたいで、栄養がないのかどうなのかしら分かりませんけど、
川のそばで頑張ってるからですかね。
もう少しね、こう、もうちょっと花見にみんな行きたいなと思わせるぐらいの気になってくれればいいんですけど ね、
そこそこですね、皆さんベンチなんかがあるもんですからね、はい、割とにぎわいますよ、季節になると。場所取りもしてあったり
とか。あ、
そうですか。上塚町はサバ川の中でお花見とかサバ川河川敷でされたことありますか？
いやいやいやいや、ないですね。
いいです、はい、多分桜が見れるのは、うん、白坂公園のところがいいぐらいになるんじゃないかなと思いますけどね、
はいはいはい、
ぜひ行ってみていただきたい。
そうですね、
そこで昨日ゴーって音を聞きながら、
なんか今年は桜は結構咲いてるんですけど、はい、そんなに暖かくなくないです。
そうですね、花冷えといいますか、寒いですよね。
ですね、
ちょっと座ってっていうのは寒いですね。
なんかこう、なんか桜の咲く時期で結構あったかいなんか感覚があるんですけど、
ポカポカした、
なんか今年はちょっと花は咲くけど寒いなっていう感じ で、
です、ね、でも花は結構咲いてますよね。
咲いてます、咲いてます。
咲いてる木はすごい頑張ってて、はいはいはい、そうでない木はまだまだということなんですけども、
ね、
4月10日には高瀬湖でクリーンウォークが行われて、はいはい、こちらの桜はなんか先週通信で読んだ時はまだ5ミリ程度とかっていうような、まだちょっと硬い感じというようなことを書いてありましたけど、
どうなんでしょうね。時期的にちょうどいいかもしれません ね、
少し寒いですからね、島地川ダムは。
そうです、
ね、ちょっと肌こちらと考えるとちょっと寒いので、少し花も遅いんじゃないかなと思いますけど、はい、
ね、
皆さんもぜひ楽しんでいただきたいと、はい、クリーンウォークと言いながらゴミがない、は
い、まあいいことなんですけどね、いいことなんですけど、やりがいもあんまりないのかもしれませんが、
皆さんどちらかというとこの先ウォーキングの方に
健康のために、
ね、やはり7キロですから
結構ありますよね。私普段運動しませんけど、はい、歩くと疲れますからね。
9時ぐらいに出発して11時過ぎには皆さん帰っていらっしゃいますから、
はい、
大体2時間ぐらいは歩いてるんですよね。
うん、そうですね。
でも皆さんあんまりそう長いこと歩いたという感覚にならないのは、やはりこう、はいはい、すごい先ほどもお伝えしたんですけど、くねくねしてますよね。
はい、先が見えなくて、
うん、で、あ、ゴールが見えたと思ってから2キロぐらいあったりします
ね。はいはいはい、そうですね。
毎回ね、騙されるんですけど。ぜひ皆さんもご参加いただきたいと思います。さあ続々とですねメッセージがやってきておりますけれども、天がっぱさんです。来年度も頑張ってください。それにしても雨が降るとわしゃいはうちでは聞こえなくなりますというねメッセージもいただいております。雨よく降りますね。
そうですね、今年はなんか梅雨のように雨が降ってますね。
本当に週のなんか2日ぐらいは雨の日っていうか、こう傘マークが天気予報で見えてますよね、はい、その代わり晴れるとこう綺麗な青空っていうようなこともありますけど、
なんかその年間の降水量ってそんなに毎年変わらないんですよ、
はい、
で去年7月にかなり雨がたくさん降りましたけど、それを挽回するように8月9月とほとんど雨が降らなかったので、結局トータルすると年間の平均年間の降水量って変わらないんですよね。
そうなんですね。
だから今年今雨が結構降ってますから、はい、 また降らない時期もやってくるんじゃないかなと思いますけど、
ね、なるほど。トータルの水がめとしてはいつも同じくらいなんですね。
まあ、年間の降水量なんとなくそんなに変動はないですね。
ガーッと多い年があったりとかっていうのは
あんまりないですね。多い月もあるんですよね。多い月少ない月はあるんだけどトータルと変わらないみたいな。
年間でとするとこのぐらいっていう、なるほど。ということで今年はどうなんでしょうね。少しあの1月を基準とすれば割と雨の日が多いですから。
多かったですよね。
これででもあの空梅雨とかっていうのは嫌ですね。
あ、それも困りますし、ね、あのたくさん降るのも困るんで、
ほどほどにいつも通りぐらいで適当に降っていただくと、ね、空にお願いしたいところでありますけども、来年度も頑張ってくださいというメッセージが来てますが。
そうですね、あの先ほど、まあ、あの栗重の話が出てましたが、はい、あの河川管理官も若干メンバー変わりますけど、はい、ほとんど変わりません。ほとんど変わりません。
ほとんど、
ほとんどというか、栗重以外変わりません。栗重以外変わりませんので。
なるほど、はい、ほとんど。もうだいぶこのラジオにもご出演いただきましたね。
そうですね、
もう一息ですね。
はいはいはい、あのみんなね、まんべんなく出てもらうように、
あの何かと見学といって連れてこられては引きずり込まれっていうね、はいはいはい、ある種災いになってらっしゃる方もいらっしゃいますが、はい、ぜひあのたくさんですね声を出していただいて、やはりあのリスナーさんからすると専門家になりますので、はい、またそういう新しいことを、ね、教えていただきたいなと思っていますの で、
そうです、ね、
来年でもお願いしたいと思います。さあ、はい、ですね、ここでもうちょっと話して曲に行った方がいいな、でも MD に行ってみようかなということでですね。相談してるでしょ。ちょっとバタバタ、年度末らしくバタバタしてますけれども。ということで、実はですね、この土曜日、先週の土曜日です。3月27日に、水辺の学校でバーベキュー大会を行いました。
やりましたね。
あの、ちょっと寒かったですけども。
寒かったです
ね。お天気は良かったんですけどね。
ちょっと風がありましたね。
ね、なんか皆さんが、あの、さすがですね、職員さんです。この部分は風が吹かないはずなんですよ、だからね。
ああ、
そうか、そういう考え方もあるんだという、また新たな発見もいろいろあったんですけども、こちらのバーベキュー大会、赤座隊のみんなもですね、たくさん参加してくれまして、そこで私が収録機を持って子供を追いかけ回しております。その模様をお届けいたしましょう。
え、何して遊びおるん？
魚取り。
何の魚がおる
ん？やば。
冷たくない？
暑い。
暖かい。
触ってみ。
ちょっと川遊び楽しい？
楽しい。
靴が抜けると怒られるよ。
これ出る出るや。
川遊びで何が好き？
魚とかも泳ぐのが好き。あとね、魚とかも。はい、くれんの。こった
、水
こった。春になるかな、こっそりここ
で。怒られるかもよ。
怒られるかも。乾かせばいいことやしね。
30年後のサバ川はどんなになってるかを聞かせてください。
え、綺麗になってると思う。
今よりも？
うん、多分。
その時も一緒に遊ぶ？30年後のサバ川はどうなっちゃると思いますか？
ちょっと綺麗になっちゃう。
30年後もサバ川で遊びますか？
うん。
30年後のサバ川はどうなっちゃると思いますか？
綺麗になって遊ぶ人が増えた。
30年後のサバ川はどうなっちゃうと思いますか？
緑がいっぱいで綺麗な川のままだと思います。
30年後遊びますか？
はい、子供連れて行きます、予定として。
そんなサバ川になっちゃったら嬉しいですか？
綺麗なサバ川、緑がもっと増えて綺麗になってると。
市民の憩いの場になってると思います。30年後もサバ川で遊びますか？
はい。
ということで、川でですね、子供を追いかけ回し、このゴーって音はですね、あの、何でもなく風の音なんです。風をマイクは拾ってるので、こんな音がしていたり、鳥の声もね、結構さえずっていましたけれども、あの、ちょうどですね、この番組編成会議をやった時に、あの、何ですか、基本計画の話をして、30年後って言ってたので、
子供
たちに、あ、整備計画、整備計画、あの、話をしてたので、子供たちに聞いてみようと思って。そう、面白いですね。自分の年から30年後計算してましたね。
なんか綺麗になってるとかなのか。
そうですね、ほとんどの子供たちが綺麗になってると思うって言ってましたね。
綺麗っていうのはあれどうなんでしょうね。その水が綺麗とか、いろいろとあの風景が綺麗になるとか、どういうイメージだったんでしょうかね。
水辺の学校で収録をしてるんですけども、 彼らは完成時の水辺の学校を知っていて、まあ、災害を受けてしまった後の水辺の学校を見た直後だったので、はい、そのあたりもあるんじゃないかなと思うんですけども、それからあの綺麗なんですね、サバ、は
い、まあ、綺麗というのは整備がだいぶ進んできているというイメージなんでしょうか ね、
もっとまあ遊びやすくなったりとか、使いやすくなったりとかっていうところもあるのかもしれないですけども、綺麗な、まあ、あの、あまりこう後退するような意見はなかったですね。基本全身のパターンの意見ばかりでしたけども、ね、ちょっとあの水辺の学校も一度水の下に沈んでいますので、ちょっと風景変わってましたね。
うんうん、はい、たくさん光ってましたし ね、
またあのせっかくの芝生だったんですけど、そこに砂が上がっていたりとかいうのも見たりして、うん、はい、子供たちはあーってなことを言ってましたけども、うん、 ね、まあ、そう言った直後から野球大会だ、サッカー大会だで始まってましたけどね、
うん、元気ですかね、はい、子供たち、
あの寒さにも負けず、はい、あの皆さんの筋肉痛はどうだったんだろうという心配しつつ大丈夫でしたか、
手があの青地になってちょっと痛かったんですけど今でもちょっと抑えるとも
うちょっと、水曜日ですけどね皆さんにもね、あの一緒に運動していただきましたけど、はい、ありがとうございました。ということでですね、サバ川で子どもたち追いかけて未来のサバ川について聞いてみたリポートをお届けいたしました。
まもるくんインフォメーション。まもるくんインフォメーション。
まもるくんインフォメーションの時間です。今日の情報提供はもちろんこの方です。
はい、河川管理課の今津です。早いもので今年度最後のまもるくんインフォメーションと、なりました。平成21年度の一番大きな出来事といえばやはり、7月21日の、豪雨になると思います。県内各地で被害が発生し、防府市内では大規模な土石流災害が、発生してしまいました。山口河川国道事務所の、その対応に全力を尽くしてきておりまして、5カ所の砂防堰堤工事に着手をしております。皆様の、ご協力によりまして、工事も進んできております。上田南川、あの老人ホームの近くに流れる上田南川の砂防堰堤の、進捗率は 85% に達しております。引き続き事故を起こさず 一日も早く完成させるよう頑張ってまいります。続いて来年度の砂防川物語についてなんですけども、引き続き毎週水曜日のこの時間に、放送していく予定としております。この番組は、河川事業に関することや皆さんの安心安全な生活のための防災情報の提供などを目的に行っておりますけれども、国土交通省と皆さんとの情報交換の場としても考えておりますので、たくさんメールもいただいてますが、引き続きこんなことが知りたい、こんな特集をしてほしいなどの、要望がありましたら、この番組宛に送っていただければと思います。来年度も引き続き砂防川物語をよろしくお願いします。以上、まもるくんインフォメーションでした。
情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は午後7時46分を過ぎて47分に向かっています。今日ついに来年度も継続ということでね、皆さん来年度も頑張れというメッセージもいただいておりましたけれども、はい、来年度もこの時間にまた皆さんお会いできるということが、
そうですね、よろしくお願いします。
はい、あの皆さんぜひあのここ本当ね、先ほどの集いの場ではないですけどもしていただいて、なかなかこうこのスタジオの中に入っていただくことは難しいですけど、メッセージという形でね、皆さんどんどん参加してきていただきたいと思います。先ほどあーちゃんの、あのあーちゃんのあーちゃんですね、あーちゃんの、あーちゃんからいただきましたようにね、あのつくしが生えてましたとかいうね、うん、こんな情報素敵ですよ ね、ぜひあの、はい、お知らせいただきたいと思います。いや、本当に砂防川はつくしがたくさん生えるんですよ。
つくしがですか。
はい、
うーん、あんまり最近私あまり見てないですけど、たくさん生えるんですね。
結構あの生えてますよ。 多分いいのはですね、あの出張所、はい、沢が出張所あたり、あなたいいと思いますよ。私はあのあたりでよく見ます。あと白坂公園の下なんかでよく見ますけどね、うん、本当でも四季折々いろんな花が咲いたりしますよね。
はい、あの最初あのちょっと1年前ですかね、はい、あのサバが始めてみた時には、うん、あの菜の花があの黄色い菜の花が咲いて、はい、で綺麗な川だなというふうな第一印象だったんですけどね、
う
ん、
そうですね、菜の花も今もねたくさん咲いていますけれども、あの不思議だなと思うのは7月21日にあんだけの豪雨
そうですね、結構流れましたよね、
流れましたよね、で川もあの、ま、水位が下がってきた時にこう浮き上がってきた時はそんなもういろんなゴミがあったりとかで、とてもそんな種だとかっていうのは残ってないだろうと思われるとこだったんですけども、ちゃんと昨年同様同じようなとこに生えてくるっていうのは、うん、種も頑張りますよね、うん、そうですね、あんだけの濁流の中はよく頑張ったっていうぐらい、はい、たくさん菜の花もね今咲いていますし、ただ他 の, 芽あの木々の芽ですけども出てきてますし、鳥もたくさん戻ってきてますね、
うん、そうですね、
だいぶ復活をしてきているのかなと思いますけど、やはりあのこうちょっと こんなじゃなかったのにとかいうところもあったりするようですけど、うん、皆さんもそんな変化でもいいですから、以前とここが変わってますよとかこういう風になっちゃったんですよっていうようなねメッセージもお伝えいただければいいなと思っております。来年も皆さんの集いの場となってどんどんメッセージを送っていただいて、
ね、今年度以上にですね、
はいはい、いいですね、この何の特集をしてほしいかって、何の特集がいいですかね皆さん読んでますけれども、
うん、何なんでしょうね、何に関心があるんでしょうかね、
何でしょうね、まあ、いろんなことがあると思いますけれども、これもエリア内かという守備範囲というものも皆さんあると思いますけれども、
はいはいはい、
ですね、でも国土交通省の職員の方でもいろんなこう担当の方がいらっしゃるんですよね、
ええ、
出てきていただいては役職を言っていただいてますけど、担当言っていただいて
ます
けど、
はい、そうですね、ええ、
あの砂防の方がいらっしゃったりとか、こう
川の
整備の方
だったりとか、あの維持の方だったりとかですね、
なんかいろんな方がいらっしゃいますからね、いろんな担当いらっしゃいますので、あのきっと質問が来ればその方が答えていただくようになると思いますけれども、ぜひさまざまな職種がありますから、またそんなことも来年度もですねお伝えしてていければいいなと。大体前半はそういう感じですね、こういう方がいらっしゃいますよとか、こういう仕事をしていらっしゃいますよとか話も続きますので、はいはい、ぜひ皆さんもね楽しみにしていただきたいと思います。またサバ川で行われますイベントについてもまたこの番組でも
そうですね
お伝えしていきたいと思いますし、はい、
あのなるべくその多摩川とその地域の皆様というか、はい、こう連携してというか、うん、あの佐賀川に関心を持っていただけるように我々も引き続き努力をしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
佐賀川たくさんの、ね、方のお散歩コースと、
はい、
またあの、
ね、
サイクリングされる方も、ね、大変多くなっていますので、休憩所等もありますから、そういうことでもご利用いただいて、またぜひメッセージを送っていただきたいと思っております。
これからサイクリングもいい季節になりますもんね。
そうですね、あのまあ、サイクリングすればちょっと寒くてもですね体を動かしている分だけいいと思いますので、
は
い、
ずっとサバ川沿いにずっとサイクリングロードが、
はい、
ありますから
ね、ちゃんとついてますからね、危なくないようになっていますので、はい、こちらもご利用いただきたいと思います。とかあの自転車の選手の方もね練習方々走ってらっしゃる方も、ね、多かったりとか、
う
ん、あとマラソンの方もですね信号がないですからサバ川には、
はい、
あの、
は
い河川敷で、それ、あのだから止まらなくていいからいい練習場ですよなんて話もね、聞いていただいたこともありますし、皆さんいろんな使い方をしていらっしゃるんじゃないかなと思いますので、はいはい、そんなこと結構たこ揚げしてる方も多いですよね。
あ、そうです。たこ揚げ。
あの川風って
あちょうどいいんですかね。
あの技術いらないですね。
はいはいはい、風がね通り抜けるところ、ね、風道になりますからね。
はい、あの少々のたこは上がります。
うん、
あの技術なくても、
はいはい、
そういうこともありますから、そういう利用もしていただいて、あまり電線も多くないところもありますから、ね、利用していただきたいなと思います、ね、いろんな、まあ、職員さんももちろん川のことをねいろいろ知ってらっしゃると思いますけど、意外にここは知らないだろうということもね教えていただいたら、
意外な質問、意外な質問は答えられませんね
意外な質問はいただいてから調査した上でお答えだ、
結構時間かかるかもしれません
ぜひですね皆さんにもっともっと身近なサバ川になってほしいなと思います。サバ川は母なる川として豊富し言われております。あの サバ川という歌があったり、またお酒の名前になっていたりということで、皆さんに本当に親しんでいただいている川だと思いますので、もっともっと好きになってもらうように、もっともっとみんなが集えるように、先ほど子どもたちも言ってましたけど、みんなの憩いの場になるようにしていきたいと思っております。この番組を通して皆さんもぜひサバ川が大好きになってください。またサバ川だけでなく、気象の話ですとか、そういう防災の話もしてまいります。やはり昨年度 7.21 という災害を経験した防府市に住む人たちとして、やはり災害に対してということもですね、この番組でどんどんお伝えしていきたいと思いますので、皆さんのご参加をよろしくお願いいたします。まあ、午後7時ということで、皆さんご飯を召し上がっている時間だとは思いますが、ちょっと川のことも考えていただいたらいいなと思います。さあ、平成21年度、はい、そろそろおしまいの時間がやってまいりましたが、ね、ここで最後に今塚先生、じゃあリスナーの皆さんに一言お願いしましょうか。
はい、私の感想としましてはですね、1年間もあっという間で、過ぎてしまいましたが、また来年度もですね、引き続き、サバ川のことの情報提供に、進めてまいりますので、引き続きよろしくお願いします。
ということで、平成21年度のサバ川物語、そろそろお開きとなりそうです。なんとも3月31日という本当の年度末に、
最後の最後の日に
年度末を迎えておりますが、次回の放送は4月7日の水曜日となっています。また来週この時間にお会いできること嬉しく思います。来週は多分滝先生戻ってまいりますので、お楽しみにしてください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。それではまた来週まで、さようなら。